天馬さん、
はい、
今週はですね、はい、キャラバン隊のメンバーは、うん、コミュニティ FM 局をお邪魔してるんですよ。
あら、お仲間じゃないですか。
そうそうそう、はい、今日はどちらからになるんでしょうか。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。さあ、それでは郡山だということですので、はいはい、早速あの剣道菊池くん、菊池隼人くん呼んでみましょう。
はい、菊池さん、
はい、今日は私菊池が担当させていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
私は今郡山市にありますココラジにお邪魔しています。ココラジは郡山市清水台にあり、郡山市の一部をサービスエリアとするコミュニティ放送局で、平成22年12月に開局されました。今日はココラジのパーソナリティであります宗像和子さんにお話を伺いたいと思います。宗像さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
宗像さんは金曜日の10時から12時までの放送のココナビと、12時から14時に放送されている昼ココを担当されています。金曜日の10時から14時まで担当されているということなんですが、普段はどのようなことをお伝えしているんですか？
4時間の放送がありますので、一言でどんな放送って言いにくいんですけれども、とにかくまず、郡山に向けての放送ですので、郡山市民の皆さんに役に立つような生活情報とか、天気予報をはじめ、とっても身近な話題としては、チラシの中で今日これ安いよっていうお話とか、休日当番医はここですよとか、ワンちゃんが迷子ですよっていうようなお話から、私が大好きな朗読とかアーティストさんとか身近な話題を中心に4時間お送りしています。
はい、情報というのはかなり大事ということが分かった、あの昨年の震災なんですけども、あの昨年震災が起きた3月11日の午後2時46分、何をされていたんでしょうか？
午後2時46分は私の放送が午後2時に終わりまして、その後午後ここということで、いきなり浩二さんの放送になるんですけれども、いきなりさんが放送を始めたなと思った時に、もうスタジオを出まして、とっととお弁当を買いに出かけました。で、お弁当を買って、あるスーパーでお弁当を買って駐車場に向かった時に、あの恐ろしい揺れが来たんですよね。
はい、その後あのスタジオにまた戻った時、どのような状況でしたか？
私はその日スタジオに戻ることはできませんでした。私は当時4歳の息子をまず無事かどうか確かめるということで、保育園にそのまま向かいました。まず駐車場で車が揺れて、車に乗り込んでパッと信号機を見たら、信号はもう全然使えない状況になっていまして、で電話を保育園にかけてもつながらない。まずはごめんなさい、息子はどうしたと思ってから、スタジオどうなってる、スタジオ二の次で、本当社長がいる前でこんなこと言って申し訳ないんですけど、息子どうした、これが私の本音でした。
はい、実際またその息子さん心配なのは、はい、そうなんですけども、すみません、はい、その後またスタジオに戻ってきた時、何か変化はありましたか？
はい、大変恐縮なんですが、私は1週間に1回の放送だったので、局に連絡がつながった時に、うちが水が出なかったので、まず社長とか他のスタッフに、水大丈夫ですか、電気は大丈夫ですかとか、そういう本当に近所の者同士の心配な会話をしました。で、あとはパーソナリティさんがそろそろ捕まらなくなるというか、それぞれ連絡がつかなくなるので、ちょっと時間があったらできるところはカバーしてねっていうお話をしていただいて、できる時にはお邪魔しました。
その時どのような放送をされていたんですか？
その時の放送は、ココラジの社長がまずリュックサックにいろんな物資を積んで、確か自転車ですね、自転車で各避難所を汗かきながら回ってたんですね。でスタッフさんもみんな例えば バイクだったり自転車で回れるところを回りました。水を配っているところ、避難して集まっているところ、そこで足りないものを随時連絡をもらって、放送でどこどこで毛布が足りませんとか、どこどこにトイレットペーパーくださいとか、自転車貸してくださいとか、本当にあの細かい話、お年寄り用のおむつくださいというような本当に細かい情報を流していました。
はい、その時なんかリスナーの方から反響はありましたか？
あの反響もありましたし、例えば郡山北工業高校の体育館に避難した方、水が流せないとか、それから洗濯機がうまく使えないっていう話をしたら、その学校の学生さんが洗濯機の枠を作ってくれたり、ホースをうまくつないでくれて排水できるようにしたり、そういうことをですね、ラジオをみんなあのパソコンを通じて聞いてくださって、どうもあそこであれが足りないぞっていうと持ち寄ってトンテンカンやってくださって、それはとっても嬉しかったことですね。
はい、あの震災が起こったことによって放送内容に変化はありましたか？
震災が起きたことによって、こちらは本当にあのラジオ福島さんも同じだと思うんですけど、言葉、言霊、人に伝えることの大切さっていうのを改めて感じたっていうことと、そこであの金子みすずさんの詩に再会しましてあの遊ぼうっていうと遊ぼうっていうっていう、あのコマーシャルが全部差し替えられた時に、こだまでしょうかという詩をもう一度聞いて、ぜひこれを伝えていきたいと思って詩を読み始めました。はい、それがまあ大きく内容として変わったところだと思います。
はい、あのその新たに金子みすずさんのお話でありましたが、はい、あのその時新しい絆が生まれたんですよね。
そうですね、金子みすずさんの詩をご紹介させていただきながら、これを歌ってる方いらっしゃらないかなと思ってパソコンで検索しましたら、女性のアーティストでひらがなで千尋さんということと、あ、千尋さんという方とうまくつながりまして、千尋さんのところにまず CD を1枚くださいと発注したんですね。そしたらアーティストさんご本人が連絡をくださり、被災地からの注文、これどういうことって思われたみたいで、1枚注文したのに1枚のお金しか払ってないんですよ。2枚届いたんですね、うちに。で、1つはプレゼントです、私からの、会ってはいないけれども親しい同じ日本人としての気持ちで、お見舞いの気持ちですということで、千尋さんからもう1枚 CD をいただいたんですね。そこで私は大ファンになってしまいまして、で郡山の学徒くんのハンカチなんかを送ったりして、で電話で話すことができ、ココラジでも電話でスカイプで放送することができるようになり、その千尋さんというアーティストさんから、来年絶対郡山で無料のコンサートを開きますという約束をいただいて、なんとそれが叶いまして、今年の6月半ばから 5、6カ所福島県に来てくださって、郡山では4カ所ぐらいなんですけれども、金子みすずさんの詩に曲を作って、まあ、歌っている、方から、今度はプレゼントとして生演奏をいただけるという約束を果たしてもらいました。
はい、詳しくはココラジのホームページをご覧になってください。はい、それでは、はい、今日はココラジのパーソナリティ宗像和子さんにお話を伺いました。あの宗像さん、あの最後に絆とは何だと思われますか？
命そのものだと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、明日は、来週の月曜日はいわき市のシーウェーブ FM いわきにお邪魔します。こちらからは以上です。
ありがとうございました。今日は剣道菊池くん、菊池隼人さんに伝えてもらいましたけれども、はい、やっぱりそれぞれの放送局で、
はい、
あの 3.11 を迎えてしまったわけですからね。
そうですね、まあ、思いを持って放送にも携わってる様子が伝わりましたけど、ね、私も金子みすずさんの歌を歌ってるので、今度も中田さん流してください。
あ、そうですかね。でもやっぱりそうだね、 3.11 やっぱり自分のまずあの子供のことが心配になったっていうのは正直なところだと思います。
やっぱりね、うん、誰もがあの自分、そして自分の家族 っていうのの安否っていうのは一番ですよね。
そうですね、うん、あの当時のことを思い出された方もいらっしゃるでしょう、はい、来週、月曜日はいわきということになりますね、
はい、
ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。